高山俊吉気分青信号。
こんにちは。裁判員制度の話をこのところ続けます。6月のことですけれども、静岡地裁が静岡地裁で裁判員を経験した皆さんをお呼びして、それでその経験を語らせるというんですか、話してもらう、そういう集まりを持ちました。これは各新聞が報道してました。静岡以外の地域の皆さんはあまりよくご存じないかもしれないので、ご紹介という意味でお話をさせていただきます。静岡地裁は本庁静岡市のほかに沼津と浜松の3箇所で裁判員裁判をやっています。この2年と少しの期間に45件の裁判員裁判が実施されたらしい。270人を超える裁判員がここで裁判員の仕事をしたと、こういうふうに紹介されています。さて、その皆さんに参加を呼びかけて、実際にこの6月に県全県下から集まってきた参加者は何人だったと思います？6人です。たった6人です。その極小の参加者のことだから、おそらく裁判所が喜ぶような裁判制度推進に私は全身全霊力を込めてやりましたし、そのつもりでいますといったような、そんな話が続出するかと思いきや、実際はそうじゃなかったですね。その数少ない参加者の発言を、これもメディアが報道してますけれども、43歳になられる男性の会社員は、被告の人生に影響を与えるということを考えて、法廷の外でも緊張して、そして後半では精神的な負担を感じたと。守秘義務があって人にも話ができない苦しい思いをした。似たような事件を見ると、事件の報道に接すると思い出す。裁判後の心のケアも必要だろうと、こういうことを言われてます。真面目に仕事を務めようと思った人は非常に苦しむ。裁判以外の時にも思い出して苦しむ、辛い、こういう話です。47歳になる女性の介護福祉士の方は、くじで選ばれた素人が量刑を決めていいんだろうかと思う。量刑は少なくともやらせないでもらいたい。判決後に何度も夢を見た。今でもそうだ。こんなことをおっしゃってます。本当に辛い体験、苦しい体験、残酷な経験、そういうことになるでしょう。47歳になられる男性の会社員がおられました。この方は制度そのものの問題性を根本から批判をしました。だいたい裁判員に選ばれる人の数はごく少数だと。国民の裁判員裁判に対する理解などは深まってもいないと。それからまた、評議で結論を導くというのも、これも難しい話だと。検察官や弁護士のプレゼンテーションで印象が変わる、そういうことも考えなきゃいけない。大体人の人生を素人が決めていいのか、素人の集団が決めてよいのか、今でも判決に関わるということには抵抗がある、正直に言っておられます。感想を語る集まりに自ら進んで出るという人がこれしかいない。そして出てきたら厳しい意見が繰り出される。どこに良い体験をした人 95% という、 先週ご紹介をした最高裁のアンケートとつながるものがここにあるんでしょうかね。裁判員制度の現場はこうだ。裁判員制度の現実というのは核も残酷なものだ。そういう話が相次いだということになるんじゃないでしょうか。九州電力のやらせが問題になってますけれども、一体メディアが報道したり、あるいは最高裁が行ったりする事柄、調査結果、そういうものはどこまで本物なんだろうか、やらせなのではないだろうか、そういう気がしてなりません。みんなをこんなに苦しませる、辛い思いにさせる、それでも何でもかんでもやらせる、国民に強要をする、そのことに対する国民の根本的な根底的な反発というのは、震災や原発の被災地のみならず、そこから遠く離れた静岡でもこの通りであるし、あるいはもっともっと離れた地域でも、私はみんなが嫌だと言ってる声はそれこそ全国一律だろうと思います。みんなが声を出して、そして裁判員制度はやめろということを言うべき時が来ている。 95% 以上が良い体験をしているというようなことを報道する、そしてそういうふうに発表する、そういう人たちに正面から対決する必要があるように思います。今裁判員制度いらない大運動は、会員を大きくしよう、多くしようというので非常に力を入れてます。今私の話を聞いてくださって、あるいは裁判員制度はいらない大運動のホームページなどをぜひぜひご覧いただいて、そういうことを通して今集めている、ご参加を呼びかけている、いらない大運動への入会を心から呼びかけたいと思います。年間会費3,600円、月に300円、そういう会費でこの声を全国に津々浦々に広げていく、みんなのエネルギー源にしようと、原動力になろうと、こういう言葉です。そういう声をかけています。ぜひ多くの皆さんに、本当は私たちが言っていることだという行動に立ち上がっていただくことを改めてお願いしたいと思います。今日はここまでにしましょう。